阿公写経だより2026年1月号です。表紙の説明です。笑顔あふれる一年になりますようにと銘打って21名の笑顔いっぱいの写真が写っています。小さい子からおばあちゃんまでいっぱいの笑顔です。今月の主な内容は、赤い羽共同募金にご協力ありがとうございました。福祉作文、中学生の部大賞作品紹介。町発見、阿公福祉ニュース。災害ボランティアセンター、開設訓練参加者募集。春の貸し衣装予約会。などとなっています。各記事についての問い合わせ先、申し込み先については最後にお知らせします。記事に入ります。赤い羽共同募金運動にご協力ありがとうございました。10月に行われた赤い羽共同募金運動では、市民の皆様のご協力のもと、多くの募金が寄せられました。集まった募金は、令和8年度に県内の民間社会福祉施設などに配分されるほか、その大部分が阿公市社会福祉協議会の小地域福祉活動や、高齢者、障害者、児童福祉活動、ボランティア活動などへ配分されます。福祉の向上につながるよう有効に活用させていただきます。令和7年度共同募金実績報告。目標額1150万円。令和7年11月30日現在、個別募金14,577個から実績689,9860円、該当募金24回、実績401,786円、学校募金5,173人から実績164,506円、職域募金2,798件、実績817,451円、中口募金626件、実績926,000円、大口募金170件、実績104,265円、その他の募金、無人募金箱、イベント募金、実績34,994円、その他、預金利息1,517円、合わせて1,596,379円、達成率 92%。 次に個別募金内訳です。自治会名、募金額の順に読みます。阿公地区自治会、1,171,000円。城西地区自治会、759,060円。塩屋地区自治会、1,303,100円。西部地区自治会、359,000円。尾崎地区自治会、1,115,000円。三崎地区自治会、747,200円。佐古市地区自治会、734,000円。高尾地区自治会、298,000円。宇根地区自治会、413,500円。合わせて689,9860円となっています。法人大口募金。個人大口寄付者については、口数と 件数をお届けします。法人6口3件、法人4口1件、法人3口1件、法人3口未満1件、法人2口28件、法人2口未満5件、法人1口100件、個人6口未満1件、個人2口4件、個人1口14件。一口は5000円以上となっています。以上です。令和7年度福祉作文入選者作品。中学生の部大賞。姉が教えてくれた福祉の心。阿光中学校2年、室井光馬。私にはダウン症の姉がいる。姉はいつもゆっくりと自分のペースで生きている。周りが急いでいても焦ることなく、じっくりと物事に向き合う姿は、幼い頃から私の目に特別に見えていた。その落ち着いた雰囲気は、家族に安心感を与え、時に慌ただしい毎日の中で、大切なのは自分の歩幅で進むことだと気づかせてくれる。そんな姉には特技がある。ピアノだ。小さい頃から習っていて、発表会では一人で堂々とステージに立つ。大勢の人の前で緊張するどころか、むしろ楽しそうに演奏している。私は人前に出るのが苦手で、一人でステージに立つなんて考えただけでも恥ずかしい。だからこそ姉の姿を尊敬している。障害があっても自分の好きなことを思い切り楽しむ強さを持つ姉は、私にとって大切な誇りだ。しかし、同時に姉が障害を持つことで、家族が直面する困難も少なくなかった。私が小学生の頃、友達から、お姉ちゃんってどんな人？と聞かれても、すぐに答えることができなかった。姉がダウン症であると説明することにためらいがあったからだ。普通だよ、と言葉を濁してしまったのは、姉を守るためではなく、私自身が周囲から特別視されるのを恐れていたからだと思う。ある時、思い切って友達に、姉はダウン症なんだ、と話したことがあった。すると友達は、そうなんだ、と普通に答えてくれた。その瞬間、私は肩の力が抜けるような安心感を覚えた。姉の障害は壁ではなく、ありのままを知ってもらえれば理解され、受け入れてもらえるものだと実感できた。姉は特別支援学校に通い、友達や先生とゆっくりと学習を重ねてきた。できることは少しずつ増えていき、学校での出来事を楽しそうに話してくれる。姉が、今日はみんなで料理したよ、と自慢げに語る姿を見ていると、社会の中で自分の居場所を持つことがどれほど大切なのかを感じる。私たち家族も、地域の福祉サービスや支援制度に助けられながら生活してきた。福祉は特別な人のためだけにあるものでなく、誰もが安心して暮らすための支え合いの仕組みだということを私は自然と学んでいった。それでも世の中には偏見や無理解も残っている。だからこそ障害を正しく理解し、互いに関わる機会を増やすことが社会の課題だと強く思うようになった。私は今、将来の進路を考える時期にある。姉と過ごしてきて、私の中で福祉に関わる道を歩みたいという気持ちが生まれた。姉のゆっくりとした歩みと、ステージで堂々と演奏する強さは、決して矛盾するものではない。 それは自分のリズムを大切にしながら社会の中で輝くことができるという可能性を示している。完璧でなくても不器用でも誰もが尊重され受け入れられる社会であってほしい。福祉とは特別な専門家だけが行うものでなく、私たち一人一人の日常の中にある。困っている人に声をかけること、相手の立場を想像して行動すること、その小さな積み重ねが福祉につながるのだ。姉と一緒に過ごす中で身につけた思いやりの心を私はこれからも大切にしていきたい。以上です。町発見、阿光福祉ニュース。楽に楽しくサロン運営。11月26日水曜日、市内サロン世話人の希望者で上郡町のふれあい生き生きサロン高田対悠々と見学交流をしてきました。サロン見学後、世話人の方々と負担の少ない運営方法や活動内容などについて情報交換し、お互いに活動の刺激となりました。テーブルを囲んでミーティングをしている様子が映されています。育つ優しい心。12月2日火曜日、歳末助け合い運動の一環として高尾小学校の児童の皆様より心を込めて育てたもち米の寄贈がありました。いただいたもち米は介護特別食や地区の餅つき大会などに活用させていただきます。ありがとうございました。餅袋を前にピースサインをした3人の子どもたちと共同募金委員会の方と4名の写真が写っています。ワイワイ楽しくモルック大会。12月7日日曜日、3世代交流モルック大会が橋本町自治会と駅前町自治会との合同で開催されました。得点がちょうど50点になった時や高得点の時など、拍手、歓声、ハイタッチで大盛り上がり、皆さんにぎやかに交流し楽しいひとときを過ごしました。両手をたたいている人、競技を終えたのかな、手を合わせている人、皆さんそれぞれの形で楽しんでいる様子が写真に掲載されています。話し合いからできることを。12月9日火曜日、宇根地区懇談会が開催され、各地区の自治会長、民生児童委員、地域福祉推進委員と市会議員を交えて顔合わせの意味も含めての意見交換を行いました。日頃からの情報交換や連携が大切だという認識を共有することができた有意義な時間となりました。テーブルで向き合った形で真剣に議論されている様子が写真に写っています。12月11日木曜日、塩屋地区懇談会が開催され、塩屋小学校 PTA の懇談会で出た意見を参考に、塩屋地区の行事についてグループに分かれて話し合いました。行事予定表の作成、 SNS の活用など具体的な意見が出て、今後の取り組みが楽しみになるような話し合いでした。それぞれ書類を見ながらグループに分かれて話し合っている様子が映っています。楽しみながら頭と体の運動を。12月8日月曜日、レクレーションボランティア養成講座を開催し、17名が参加しました。兵庫県リクリエーション協会の早見純一郎氏を講師に迎え、マンカラと
ボゴタン、
モルックを体験しました。最初はルールが分からず試行錯誤していましたが、コツをつかんでから大盛り上がりで楽しい講座となりました。この講座をきっかけにボランティア活動に生かされることを期待しています。モルックの競技を体験している様子が映っています。市民のために。12月19日金曜日、兵庫信用金庫赤穂支店様より車椅子1台を寄贈いただきました。今年で15回目となりました。毎年ありがとうございます。体の不自由な方、怪我や病気の方、高齢者の方など必要とされる市民の方に無料で貸し出させていただきます。車椅子を前に目録を持った2名の方が写っています。
以上です。
善意銀行を知っていますか？赤穂市善意銀行は福祉のために人の役に立ちたいなど、皆様の温かな善意の気持ちをお預かりし、私たちの町の福祉のために計画的に払い出しを行う善意の橋渡しをする場として昭和38年に設立されました。例えばこんな時に、福祉のためにバザーの収益を誕生日や記念日に、香典や祝儀のお返しに、お世話になったお礼になど、このような地域福祉に活用されています。1. 福祉の集い開催。 2. 要保護世帯などの児童・生徒へ修学旅行お小遣いの助成。 3. 災害見舞い金などです。予託方法は社会福祉協議会事務所にて受付。受付日時は月曜日から金曜日午前9時から午後5時。お受けできるもの、金銭口座、現金、物品口座、雑巾、タオル、新品に限ります。その他、現金の寄付をしていただくと、所得税や法人税の優遇措置を受けることができます。善意銀行は、皆様の善意の心によって支えられています。今後も、予託者のお気持ちを大切にし、身近な地域で活用していきますので、善意銀行への理解とご支援をお願いします。善意銀行だより、あなたの優しさを善意の窓口へ。委任予託は4件で15,971円でした。予託状況は11月26日から12月22日受付分です。温かい善意をありがとうございました。令和7年度小地域福祉活動研修会。子どもも一緒に作るこれからの地域づくり。子どもから大人まで多世代で集える居場所やつながりについて一緒に考えてみませんか。日時、2月14日土曜日午後2時から4時。場所、総合福祉会館3階集会室。内容は活動報告など。第2層生活支援コーディネーター、実践発表、宇根地区町おこし隊、講演、一般社団法人市民図シーズ総合研究所代表理事柏木時氏。参加費は無料です。定員は100名、市民優先となっています。申し込み締め切り、2月6日金曜日、社会福祉協議会までご連絡ください。 貸出用福祉用具を利用されている方へ。更新手続きのお願い。6ヶ月ごとに更新が必要になります。お手元の控えをご確認ください。更新手続きを忘れていた。貸出期間がいつまでかわからない。など、ご不明な点や気になる点がありましたらお問い合わせください。返却のお願い。自宅や実家などに使用されていない貸出用福祉用具、車椅子やベッド、歩行器などがありましたらご返却お願いします。災害ボランティアセンター開設訓練、参加者募集。赤穂市で災害により大きな被害が発生した場合には、災害ボランティアセンターが設置されます。災害ボランティアセンターは、災害ボランティアを被災した人や地域につなぐことで被災地の復旧支援を行います。この訓練では、被災地に駆けつけたボランティア役として、災害ボランティアセンターの流れを体験します。初めての方も、過去に参加いただいた方もご参加お待ちしています。日時、2月8日日曜日、午前9時から正午、9時15分までに受付を済ませてください。場所、総合福祉会館。内容、災害ボランティアセンター受付、マッチング、送り出し、研修、活動報告までの流れなど。訓練終了後に炊き出し訓練の一環として、おにぎり、豚汁の試食があります。講師は、元灘ボランティア、粕江和則氏。テーマ、阪神・淡路大震災でのボランティア活動、災害時ボランティアの心構え。申し込み締め切りは1月26日月曜日、社会福祉協議会までご連絡ください。基本的には事前申し込みをお願いします。ただし当日受付も可能です。ボランティアセンター開設訓練の様子が写っている2枚の写真が掲載されています。介護保険について考えよう。ケアマネージャー編。認知症イコール物忘れだけではありません。認知症はタイプごとに原因、進行、症状が異なります。タイプ、進行の仕方、主な特徴、その他の順に読み上げます。アルツハイマー型認知症、徐々に進行、物忘れ、同じ話の繰り返し、早期受診が大切です。脳血管性認知症、段差型の進行、注意力、段取り力の低下、再発予防が大切。レビー小体型認知症、徐々に進行。幻覚、パーキンソン症状、妄想、日内変動。日内変動とは、脳にある体内時計によってコントロールされている体温、心拍数、血圧などの値や覚醒と睡眠のリズムが一日のうちで変動することです。例えば、夕方になると落ち着かなくなり、攻撃的になる、介護に抵抗があるの特徴があります。薬の効きすぎに注意。前頭側頭型認知症。徐々に進行。人格や行動の変化、暴言、偏食、若年発症に注意。あくまでも目安ですが、まずは どのタイプかを知ることが対応の第一歩です。
訪問介護事業所スタッフ募集中。登録のホームヘルパー、ガイドヘルパーを募集しています。資格をお持ちで在宅介護に興味のある方、もう一度介護の現場で働きたい方、私たちと一緒に資格を生かしてみませんか。採用には資格など他条件がありますので、詳しくはお問い合わせください。問い合わせ先は赤穂市社会福祉協議会訪問介護事業所、電話079145-3073、ファックス079145-3131までどうぞ。
心配事相談所のご案内。市民の皆様の日常生活のあらゆる不安や悩み事の相談に応じます。一般相談、弁護士相談、心の相談について、どれを選べばよいかわからないというときは担当者よりご案内させていただきます。一般相談、1月28日水曜日午後1時30分から4時。弁護士相談、1月21日水曜日、前日までに予約が必要です。利益相反となる場合、相談を受けられないことがあります。カウンセラーによる心の相談、1月28日水曜日、2月4日水曜日、前日までに予約が必要です。弁護士相談と心の相談は午後1時から5時、相談は無料です。引きこもり家族の集い、日時1月22日木曜日午後1時から4時、場所みんなの家、赤穂市塩屋656-17。対象は引きこもり状態にある方の家族。参加費は無料です。申し込みは不要、時間内出入り自由です。参助会費ありがとうございました。参助会費は社会福祉協議会の貴重な財源です。安定した地域福祉事業の充実や発展を図るためにも、皆様の温かい援助が必要です。ご協力をお願いします。福祉の拠点をみんなで支えてください。法人会費5000円、一般会費500円、個人会費2000円。今月は個人5件でした。2026春の貸し衣装予約会、期間2月6日金曜日、2月7日土曜日、午前9時から午後5時。会場、総合福祉会館2階貸し衣装室。衣装の展示はしていません。特典は1、花嫁衣装契約者2割引き。2、その他貸し衣装1割引き。3、振袖写真撮りのみ2割引き。条件により半額となります。4、新郎新婦衣装写真撮りのみ3割引き。お知らせ、年2回の予約会は今後春のみの開催となります。また、今回は処分市の開催はありません。お願い、ご来館の際には、事前予約の方を優先させていただきます。予約いただいていないお客様は、お待ちいただくことがあります。問い合わせ先は、社会福祉協議会貸し衣装、電話079142-1397です。一部の衣装を社協ホームページ、フェイスブック、 インスタグラムにてご覧いただけます。貸衣装の収益金は地域活動の貴重な財源となっています。ちょっといい話。先日、宇根中学校の3年生およそ10名が高齢者施設を訪れ、合唱を披露してくれました。澄んだ歌声が伴奏のピアノと一緒に館内に響き、観客のお年寄りも職員の私たちも大喜びでした。まるで自分の孫やひ孫のような純真な中学生が一生懸命歌ってくれたので、おじいさんおばあさんはとても癒されたと思います。すごく良かったですよ。ありがとうございました。大仁田翔平。ちょっといい話募集。応募方法、氏名、ペンネーム、年齢、性別、電話番号を明記し、持参、郵送、E メールのいずれかでご応募ください。200字程度にまとめてください。編集後期。新年明けましておめでとうございます。年末年始はゆっくりと過ごされましたか？今年もたくさんの笑顔の写真のご応募ありがとうございました。今年は新しいことにチャレンジしたいと思っています。今年も阿光写経だよりをよろしくお願いいたします。ご意見問い合わせは社会福祉法人阿光市社会福祉協議会、郵便番号 678-0232、 阿光市中広267番地、電話 0791-42-1397、 ファックスは 0791-45-2444 です。 E メールは ako-sha-kyo@ako-sha-kyo.jp です。これで阿光写経だより2026年1月号を終わります。